支援中7祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、いつも御言葉を教えてくださり感謝します。私たちを導いてくださいイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
主よ聞いてください、正しい訴えを耳に留めてください。私の叫びを耳に入れてください。欺きの唇からでない私の祈りを、
だから正しい訴え、欺きの欺きの唇からでない、これは何か、ダビデがサウルを、まあ、反乱とかクテタとかこの悪いことをすることは全然ない、その意味をね、しかしサウルは、ダビデを公開して、まあ妬みでしょ、もうずっとついてきて殺そうとする。それに マオンというアラノで、このような詩を作ったんです。本当にダビデはもう本当に何もサウルに対して悪いこと悪い思いをしてないんです。その祈りですよね。二節、
私のための裁きが見前から出て公正に恩命が注がれますように、
だから主よ、私がサウル王に対して本当に悪いこと一つもない、それを公正の目で、判断してください。その祈りですね。三節、
あなたは私の心を調べ夜私を問いただされました。あなたは私を試されましたが何も見つけ出されません。私は口の過ちをしまいと心がけました。
これも同じですよね。サウルに対する心ですね。私の心を調べてください。本当に私がサウルを転覆しようとしたことあるんですか。サウルが私を追いかけて殺そうとするその理由は一つもありません、私に。その祈りですね。本当に主も何を見つけ出すことはできなかった、その意味なんです。だから今サウルとダビデの関係、歴史的なこの部分を知らないと、もう人間が自分の正しさを主の前で訴えてるかという、そのような思い、そのような内容として見てではいけないんですね。その意味ではないんです。本当にダビデはサウル王に対するこのこれっぽっちもない悪いこと悪い思い、それをしてない。だからその証拠がダビデがサウルを2度殺すチャンスがあってもそれしなかったんですね。4節、
人としての行いについてはあなたの唇の言葉によりました。私は不法なものの道を避けました。
だから、まあ、無法なものをクテタを起こしたり転覆しよう、もうその立場でもないよね。サウルの息子ですし、ただ追いかけられてる妬みだけがある。コセス、
私の歩みはあなたの道を固く守り、私の足はよろけませんでした。神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。耳を傾けて私の申し上げることを聞いてください。
だからこのようにね、私たちがもう心の中で悪いこと、まあ、サウルやもう他の人に対してそのような思いがないんですけど、環境はそのように公開されて、もう憎まれて攻撃されて、そのところに導かれるんですよね。 その時することは祈りですよ。特に17編18編、それがそうなんですけどね、神を私はあなたに呼び求めました、あなたは私に答えてくださるから。だからもう祈る以外はない。こんなに、私はサウルに対して潔白にもかかわらず、サウルはそう全ての国家、権力、国家の力を全部尽くして、旅で探しようし、旅で殺そうとするんですね。耳を傾けて私の申し上げることを聞いてください。だから皆さん、祈りがどんなに、素晴らしいことか、私たちはもう誰にも自分を訴えることはできない、誤解されて攻撃されてる。もう自分を弁護してくださる方は主だけです。主に祈って祈って祈る。7節、
あなたの苦しい恵みをお示しください。立ち向かう者から身を避けて右の手に来る者を救う方、
主が、救ってくださる方。ダビデはそのような信仰がありました。だから祈りました。8節、
私を瞳のように見守り、三翼の陰に私をかくまってください。
まあ、エンゲディというホラーナのところに入って、目の前で3000名の精鋭部隊がね、行ったり来たりするんで、もう自分たちはもうすぐ、見つけられて殺される。もうダビデの数も少ないんですよね、400名ぐらい。もうそのような不満がある人たち、追いかけられてる借金がある人たち、そういった人たちだけの集まりですよ。ダビデは主に叫んで祈る、見守る、三翼の陰で、まあ、このように、守ってくださる方です。三翼、ある姉妹がね、昨日自分が困ってた時に信仰の、まあ、信仰生活始めた時のことだったけど、主がこう自分をこう三翼のその影に自分をかくまって自分を包んでくださったという話を聞きました。じゃあ9節、
私を襲う悪者から、私を取り巻く貪欲な敵から、彼らは鈍い心を固く閉ざし、その口を持って高慢に語ります。
今サウルの話ですよね。11節、
彼らは後をつけてきて、今私たちを取り囲みました。彼らは目を据えて私たちを地に投げ倒そうとしています。
じゃあもうすぐ、このね、その荒野、まあ自分が洞穴に隠れてるのに、そこまで入ってるサウルがね、そこで猟を出すんですね。目の前に敵がいる、その緊迫したその状況なんですね。12節、
彼はあたかも引き裂こうと狙っている獅子、待ち伏せしている若い獅子のようです。主よ、立ち上がってください。彼に立ち向かい、彼を打ちのめしてください。あなたの剣で悪者から私の魂を助け出してください。
このようにダビデは祈りました。14節、
主よ、人々からあなたの御手で、相続分がこの世の命であるこの世の人々から、彼らの腹はあなたの宝で満たされ、彼らは子供らに満ちたり、その豊かさをその幼子らに残します。
だからサウルがダビデを攻撃して追いかけてきた理由は これですよ、この価値観ですね。主よ、人々からあなたの御手で相続分がこの世の命である、この世の人々だから、この世だけよ。主を恐れたりしたらダビデをこんなに殺そうとしないでしょ。しかしこの世だけですからね、この世で自分はずっと続く、また自分の子供たち、それを相続を譲る。だからヨナダンに自分の王位を継承しようと、そのような思いですね。しかしヨナダンはダビデを愛してる、自分の思うままならない。だからヨナダンに非常に怒ってるんですけど、とにかくサウルの価値観よ、その価値観の周りの部下たちもこのような価値観ですね。それでダビデがその大祭司のところにお腹が空いていった時にも、そこでドエクというものがいたんですね。このアマレク人だ、そのものがサウルに報告するんですね。ダビデがそのこの大祭司の名前を忘れたけど、それを全部報告して、祭司、大祭司全部殺される、このようなことですね。彼らの腹はあなたの宝で満たされ、彼らの子供たちに満ちたり、その豊かさをその幼子らに残します。だから大体これが全部だと思ってる、主の財産なんか考えてない。15節、
しかし私は正しい訴えで御顔を仰ぎ見、目覚めるときあなたの見姿に満ち足りるでしょう。
だから旅での報いは何か、これですよ、主の御顔です。サウルの報い、サウルの価値観は財産、権力、この世で見えるものを自分の子供たちに継承して、自分の名前がそれで残るんだと、仏壇と同じよね。仏壇代々残そうとする、天国がないから、神様の御顔がないから。しかしダビデは御顔を仰ぎ見、目覚める時あなたの見姿で満ち足りる、ダビデの満足はこの主ですよ。目覚めるというか霊的ですよ、霊的。目覚める時、霊の目が開いた、主がおられる臨在、それがダビデの価値観、全然違うね。じゃあテサロニケ、第一テサロニケに行きましょう。一章一節から、
パウロ、シルワノ、テモテから、父なる神および主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方の上にありますように。
このテサロニケの教会はダビデが1ヶ月牧会したその場所です。だから1ヶ月牧会して教会が誕生して、それを置いたまま、もうテサロニケは空城だらけの場所ですね。そのようなところでテサロニケ教会が誕生しました。1ヶ月牧会した、それがポイントですね。二節、
私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、 絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛のロー主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています、うん、
だからパウロは主に感謝するんですね、まあ、何を感謝するか、覚えるんです。テサロニケの兄弟姉妹たちを覚える。テサロニケの兄弟姉妹たちは絶えず私たちの父なる神に御前、神の御前であなた方の信仰の働き、1ヶ月牧会したのにこんなに、迫害があって、厳しいこの環境、空情、そのところに、そのようなひどい環境にもかかわらず信仰の働き、素晴らしいですよね。愛のロックもある。だからいつこんなに成長するか、成長したか、もうパウロは本当不思議に思ってる、ね、主イエスキリストへの望み、また忍耐がある。だからそれを主に感謝したと、自分がこう滞在した期間に比べてみたらテサロニケの人々はあんまりにも素晴らしいね、信仰の働き、愛のロックもある、そしてキリストへの望み、忍耐、まあそのね、後で見るとイエス様の再臨のことも含めてね、4節、
神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています、
だからこういったことを見るとね、信仰の忍、信仰の働き、愛のロック、主イエスキリストへの望み、再臨ですね、再臨に対する忍耐、その前の患難、こういったことを思い起こすんだと、ね、神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることを私たちは知っている。だから神様に選ばれた証拠はこのような信仰の忍耐ですね、まあ、キリストの、希望、復活ですね、復活の希望、これがもうはっきり心の中で入ってるんですね。五節、
なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく力と聖霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています、
だから、パウロがこのように分かったんですね。私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによってやな、言葉だけ1ヶ月間聞いて、そのはずがないのね、力だと、また聖霊だと、強い確信によっただと、まあ、さっき北九州でそのね、姉妹がね、こう信仰がうう揺らぐ時、いやもう終わろうかなと思った時、主が上からね、自分をこう かぶせる、主の臨在でかぶせた、そのようなことがあったから、短い期間だったのに、状況がまだパウロはそこを離れてるのに、ずっと信仰が続けて、信仰の働き、このキリストへの望み、忍耐、このようなことがねあったんですね。まだ岡田さんがね、 自分一人で金曜徹夜祈祷会をこう、ね、YouTube で見てるんですね。見てる時、私の説教聞きながらうとうとうと眠り込もうとした時です。そしたらこの横でねトントンこう起こすんですね、その証、だからこのような精霊の働きがあった、だからもう私のもう説教が、眠くなるんでしょう、ね眠くなるんだけど横で眠らないで聞きなさい。そのようにこの世の働き、精霊の働き、まだね、ある姉妹は信仰の問題が深く、なんかこう責められることがあったんですけど、蒼天祈祷、あれが終わってね、祈る時間に私はもう皆さんご存知のように異言でここで私一人で祈ってるんですね。けどその姉妹はずっと自分の耳ごとでね、自分のために私がずっと祈ってったと、それで解決された。いやー、その話を聞いてね、ああ牧会というものは私がすることでは、することではないんだ。こんないろんな守り、働き、精霊の働きがあったからですよね。それで私はそれを聞いて安心しました。私のあれがどんな状態であっても主が働いてくださるし。テサロニケの教会もたった牧会が1ヶ月、今遠いところから YouTube とかそれでこの祈りの祭壇、礼拝の祭壇守ってる方々、昨日祈ってあげたんですけど、彼らがずっとそれが続けられるのは御霊の働きがあるから、力があるね。直接トントン、眠らないで、92歳ですよその方は。眠くなるんでしょう、その夜中一人でまた説教聞いて礼拝をしてるけど眠らないでその力が直接現れる精霊、また強い確信、だから、テサロニケ教会のパウロの牧会が理解ができる、もう1ヶ月でも、ただ、一瞬でも、ひっくり返る。パウロが、ダマスコスで首都一瞬 あるんですね。3日間目が見えなかったりした。アナニアが来て暗示するんですけどね。じゃあこのことが全部精霊よ、力と精霊と強い確信。だからパウロが決心したのはね、精霊の現れ、十字架のイエス様と精霊の現れ、それに頼ったと。だから祈る以外は方法がないのよね。6節、
あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちと使徒に習うものになりました、
だから多くの苦難があったと。じゃあ皆さん、たった1ヶ月よ、3回4回説教聞いたことよね。それをそれなのにね、多くの苦難が来てるんですよ、テサロニケにもかかわらず聖霊による喜びがあった。すごいでしょう、ね、だから皆さん、終わりに何が起こる、これが起こると言ってるけど、 皆さん心配しないで聖霊充満になるように、それでそれで全て打ち勝って勝利しますよ。聖霊の喜びが患難の時勝利を与える。しかしこの部分をこんなに強調しないで、いつも患難があだこだ、だから患難前になんか結局が必要だと、恐れ別の恐れを植え込もうとする。一時的に、ね、人が集まるかもしれないけど、間違った教えよ。どんな時代が来ても聖霊による喜びが勝利ですよ。だからいつも喜び、いつも喜び、喜んで御霊による喜び、どんな環境がどんなに苦しくても喜びよ。七節、
こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです、
だからね、1ヶ月の信者たちがこんなに多くの苦難の中にあっても聖霊による喜びがあって、じゃあテサロニケを見なさい、模範になったね、だから聖霊だということよね。発生す、
主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどです、
だからテサロニケの人々の信仰の働き、愛の禄、もう本当に素晴らしいことがね、模範になってる周りの人、そのあらゆるところでテサロニケの教会の人々の信仰を見なさいということになったんですね。九節、
私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、
だから偶像から立ち返ったと、日本もね偶像が多いんですけど、子供の時からずっと偶像を教えられてる、もう小学校の、その国語ではね、仏が雨を降らす、それでなんか、こういったことが国語にありますね。そして遠足とか行くと山の霊に霊と、うちの子供たちがそのところを全部学んできました、こんなところで皆さんのように、イエス様から呼ばれて信仰に入ってる人々を見るとね、奇跡よ奇跡、クリスチャンになる方法がない、その国でねクリスチャンになってる、これは主の特別な部分ですよね。だからテサロニケも偶像だらけだったんですね。それなのに偶像から神に立ち返った、生ける誠の神に仕えるようになった、たった4ヶ月の牧会ですよ、それで信仰の働き、愛の労苦、キリストへ、再臨の望み、それで忍耐、それが生じ御霊による喜び。十節、
また神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです、
だからテサロニケ教会の信仰がこれですね、イエス様の再臨信仰でした、神が死者の中からよみがえらせた御子、だから初王ですね、初王 活の発想がイエス・キリスト、私たちがイエス様が来られる時に私たちも同じく変えられる、ね、先にこの眠ってる人たちがよみがえり、その次私たち生き残ってたら、変えられ復活の体になるという希望ですね。御子すなわちやがて来る御怒りから、私たちは御怒りとは関係がないね。観難まではある、まあ黙示録は3つの単語ですよね。3つの単語、災害、観難、御怒り。観難までは私たちは行くんですけど、御怒りとは関係がない、ね、御怒りは八の審判ということですね。後ろ、ね、16、黙示録その部分に対して、御怒りです。だから、私たちが試練がある、ね、この苦難、多くの苦難という6節、苦難までは行くんですよ。イエスを信じるから憎まれる人々から、苦難がある。しかし御怒りとは、主がその前に救ってくださる殉教、また、一度死ぬことが決まってるからね、私たちが御怒りには行かないんです。やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られる、だから皆さんと私はサタンが受ける御怒りとは関係がない、そのことです。御怒りからは救われる。しかし多くの苦難はある。苦難の中で聖霊による喜び、じゃあ整理ができたと思うんですけど、まあ、とにかく進学校も、7年ですね、こう大学に行かなかった人たちは4年、進学校があって、またその次3年、7年、その勉強して変な話をする人々もいる、ね、宗教統合の話をしたり、イエス様だけではなくて、いろんな神々、もう同じ神だと、そのような変な話をする、また共産主義の話をする者たち、間違ってる。たった4ヶ月で聖霊が働いて全てを打ち勝って処理するテサロニケの人々がいる、じゃあたくさん学んだからではないんですよ。聖霊、主と人格的な出会い、交わり、それですよね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。